皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第173回の放送です。先月9月は秋分まで本当に真夏かと感じるほどの暑さでしたよね。そしてそこからの一転しての涼しさということで、気温に注目しても自然の力の大きさを感じられます。最近は不思議な天候が珍しいというよりはよく見られるというような感覚ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。10月に入りまして、今年もあと3ヶ月ということになりましたよね。お盆を過ぎたぐらいから一気に年末が近づいたように思われます。秋分も過ぎて冬至に向かって陰陽の陰にさらに向かっていきますけれども、今年に実践したことを振り返り、軌道修正を感じつつも収穫を意識したり、来年に向けての計画を立てたりすることも今の時期の流れに沿っていると言えると思います。そして10月といえば、僕が生まれた誕生月でもありますので、今していくべきことや取り組んでいきたいこと、計画を今一度振り返りながら進めていきたいと思っています。涼しさを味わい、思い、そして言葉、これをね、表現にしながら毎日大切に感じていきたいなと思っています。ここで朗読公演のお知らせです。3つお知らせがあるんですけれども、まず1つ目、10月27日にパーカッションの演奏でも活躍をされているキラキラ美佐子さんからお声掛けいただきまして、町田の第18回文学館祭りに朗読で出演をさせていただきます。会場は町田文学館というところでして、文学館前を歩行者天国にして古本市やマルシェ、キッチンカーなども出るお祭りです。僕は文学館の前のステージで12時45分頃から30分朗読をさせていただきます。僕の企画公演でもおなじみのバイオリンの橋本愛さん、クロマチックボタンアコーディオンの水戸恵美子さんとご一緒させていただき、そしてさらに美佐子さんもパーカッションでコラボしてくださいます。続いて11月2日土曜日の夜に、東京のグレープス北参道さんで音楽と朗読のユニットパステルトライフルによる、企画公演があります。タイトルはブドウと光の収穫祭ということで、ゆったりとお楽しみいただけるように準備していますので、お楽しみになさってください。そして3つ目ですね、11月23日土曜日には目黒でピアノを弾きながらの語りを予定しておりますので、ツイッターとか SNS などでもご紹介してまいります。ぜひどこかのタイミングでお楽しみいただけますと嬉しいです。ここで毎月手のひらについてね、注目してお話をしているコーナーに行きたいと思うんですけれども、今回は線ラインではなくて手のひらの山や谷、つまり盛り上がりのことですね。こちらに注目していきたいと思います。どの場所が盛り上がっているか、これは豊かな手のひらという意味なんですけれども、手相を見るときにはこの盛り上がっているところというのが重要になってきます。手のひらの厚さや大きさもそうなんですけれども、人それぞれですし、膨らみが見られる場所も本当に人それぞれなんですね。手のひらのどの部分が元気で、どの部分を少しケアした方がいいかということもわかるんですよね。ということで、皆さんの手のひらはどの部分を豊かな様子に見せているんでしょうか。続きまして、モーメントオブトゥルース、真実の瞬間というコーナーです。今日ご紹介する言葉は、どんな感情の理由もあなたの心の中にあるです。これは心の状況がいかに重要であるかを伝えてくれているなというふうに感じます。心が整っていると、いろんなことにね、振り回されたりとかすることなく感情をコントロールしたりとか、物事の見え方が違って見えたりするなというふうに感じているので、大事にしていきたい言葉だなと思っています。 の番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはシンガーソングライターの麻生優作さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お越しいただき本当にありがとうございます。
こちらこそ。
もうとても楽しみにしてました。はい、それではまず今日ね、お話を聞かれる方、初めての方もね、いらっしゃると思うので、はい、自己紹介をお願いできますか。
はい、シンガーソングライターをやっております麻生優作と申します。よろしくお願いします。
はい、シンガーソングライターということでね、歌をご自身で作られて、はい、作曲も作詞もされて
パフォーミング、はい、
ですよね。それでよくライブにね、お伺いさせていただくんですけれども、
ありがとうございます。
もう本当にすごくいつも毎回感動、そして感激しながら
いやー嬉しい。
はい、いつ頃からどんなきっかけで音楽は始められたんですか。はい、
そうですね、人前でやるようになったのは、はい、高校からなんですが、
はい、
はい、それまでも小中と家にある音、はい、録音機材で、
はい、
自分の声を多重録音してハーモニーを作ったりとか、
こう
曲を作って、
え、すごい
やったりをしてましたね。
楽しいですよね、うん、そういう
時間って。そうですね、はい、
それで高校時代になってから、
はい、
本格的に人前で歌ったりとかって。
そうです、こう楽器を始めたのが中学校の時にギターを弾き始めて、
はい、初めギターだったんですね。
初めギターで、はいはい、でこう高校に入って、
はい、
こうエレキを弾き始めて、
あ、はい、
初めフォークギターだったんですけど、それでエレキに移ってギターボーカルで、
はい、
バンドをやって、
はい、
で同時にクラブハウスでクラブミュージックを歌ったりして、
はい、
っていうのが高校からですね。
はい、すごい、高校生の頃からそんなにたくさん活動
全然そんなたくさんではないんですけど、はい、企画をしてやってました。
はい、はい、じゃあピアノの弾き語りっていうのは結構その後っていうこと。
そうですね、二十歳を過ぎてからピアノ弾き始めて、
はい、
フォークユニットで弾き始めたんですけど、一人がもうすでにギターがいたので。
なるほど、そういうことなんですね。
は
い、
で3人いれば3人とも歌を歌ってて、
はい、
3人いればこうギターアコギとあと、
うん、
鍵盤がいれば音の厚みが増すなっていうので、
うん、
初めダブルギターだったんですけど、
はい、ちょ
っ
と
あまり芸がないなということでピアノを頑張って、はい、弾き始めました。
そうだったんですね。
はい、
音楽がね、そういう、ま、子供の頃というか、その、はい、実際にこう人前で演奏する前からされてるっていうことは、音楽ってどんな存在で聞きましたか。
う
ん、
もうずっと親友の感じでしたね、なんか。当時 CD とか聞いてたんですけど、
はい、
まあ、うん、寂しい時も何か自分に辛いことがあっても、うん、それに合う音楽を探して聴いてたなっていう、そんな感じです。
じゃあそういろんな音楽が、はい、まあ、お友達としてたくさんいてくれたみたいな。はい、
そうですね、
はい、素敵ですね。
いえい
え、うん、そういうね、音楽がとても大事な存在っていうことなんですけれども、
はい、
さまざまな曲はどこから着想を得たり、うん、こう形にしてらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、基本こう前までは楽器を弾きながらそれに合うメロディーを探してたんですけど、
はい、
ある程度こうメロディーに合うコードとかが、伴奏とかが自分の中で定まったら、 あまりこうコードとかにとらわれないようにこう、
はい、
鼻歌のメロディーから作るようにしてます、で、それはもう鼻歌の時点で、
はい、
こういろんなジャンルの音楽のバックグラウンドミュージックがもうすでに流れてる状態なので、
はい、
それおそらく無意識に映画音楽とかいろんな音楽からビビってきたらもうその場で鼻歌作ってっていう感じで、
で録音したりとかして、
はい、そうです、自由に、
はい、本当にまあ、ドラマとか映画という映画の音楽というような印象がやっぱりライブもちろん CD もそうなんですけど発揮していて、そういう何ですかね、シーンが見えるというか、
はい、
ストーリーが見える感覚があるので、うん、やっぱそういう風に作られてるのかなって。
そうですね、着想を得るのは、
はい、
音楽も人が出されてる音楽そのままだと結構引っ張られちゃうので、
あ、
はい、もう映画とかはもうその映画のニュアンスとかから自由に、はい、かけるなっていう気がします。
でもすごい楽しいですね、世界がもう無限に広がっていくというか、
はい、
だからそこから感動というかこう見える形にもつながってくるのかなって
ありがとうござい
ました。で、麻生さん結構ね、他の方がやってらっしゃらないようなこともされてきてるんですよね。
はい、
特別ななんか講座も担当されてたっていうのをお伺いしたんですけども。
そうですね、はい、発声基礎講座って声を出すため の、はい、体の基礎的な知識とか使い方の、うん、ベーシックな部分とかを、はい、某大学のサテライトキャンパスで受け持っておりました。はい、
で本当になんかそのご自身で歌ってるだけじゃなくてその、ま、知識とか、
はい、
方法論とか伝えていけるってすごくすごいことだなと思います。
シェアしたいっていうのがあるので、
はい、
そこ、はい、
なんか感覚的にっていうのはありますけど、はい、それをこうなんか実際にこうだよって言葉にして伝えるのって本当難しいことですもんね。
はい、
うん、
そうなんですよね。こう無意識にやっていることを意識に上げるためにその間に言葉を使うっていう感じなので、はい、まあ、意識に上げた後その統合して無意識にまたできるようにできたらなっていうのは、そのやっぱりどうしてもその最初の段階で今まで使ってこなかった体の使い方とか、
はい、
言葉に対するアプローチとかをお伝えしてたって感じです。
あ、そうなんですね、はい、それはすごい機会だったですね。なんか受けられる方も、は
い、勉強させていただきました、こちらも。
本当さまざまな引き出しが、ね、あって素晴らしいなと思うんですけれども、うん、先月の9月がお誕生日だったということで、
はい、
まあ、その直前にバースデーライブがね、
はい、
あったんですよね、
はい、
すごいとても素敵な時間だったです。
ありがとうございます、うん、お越しいただいて
楽しかったです。やっぱバースデーだから、
はい、
ちょっとやっぱいろんな気持ちとか思い出したりしながら、
うん、そうですね、もう今までの今自分がこうして歌えてることっていうのを、
はい、
やっぱり当たり前じゃないというか、
うん、
こういろんな人に感謝を思いながら、はい、歌いました。
いや本当になんかすごくなんかこれまでの人生の一つのこう大切なタイミングっていう形で、
はい、
すごく丁寧に届けてくださってるし、なんか聞いてる方もすごいそれを一人一人がこうすごくこう全力でこう、
そうなんですよ、ね、そこがやっぱり見てて、見ててというか歌いながらもそういう景色を、
はい、
そういう方々のこう、うん、リアクションを見ながら自分も感極まるところがたくさんありました。
はい、いや本当にねこう感動してねすごい涙してらっしゃる方もいたりとか、ね、お互いにそういったこうなんていうんですかね、こうエネルギーのキャッチボールというか、
はいはいはい、
感覚のキャッチボールみたいなのが、
はい、
なんか起こってたなと思って、
はい、
うん、
それを感じました、
ね、すごく素敵な、はい、温かい時間だったですね。
はい、ありがとうございます。
はい、そして、じゃあここでねメッセージシャーリングのコーナーに行きたいと思うんですけれども、
はい、
心に留めている言葉をご紹介いただけたらなと思うんですけれども、
はい、
はい、なんという言葉を紹介いただけるでしょうか。
はい、焦らず歩まず怠らずっていうこの3つですね、うん、はい、 焦らずたゆまず怠らず、はい、焦っているとこう大事なことを見落としたり、
はい、しますよね、
はい、でこう気持ちがたるんでしまわないようにこうたゆまずやっていきたいっていうのと、こう1秒1秒を大事にする、はい、怠らずに怠らずに生きていくっていう、
はい、
こう自分に対して程よくプレッシャーが与えられるので、
うん、
たまにはね休んでってもちろん大事なんですけれども、はい、高校受験の時に、はい、こう鉛筆に書かれてた言葉をこうそれを見ながらこうずっと勉強してたので、
ああ
これいいなと思って今でもずっと、
うん、
はい、
もうこうその時から一緒にずっといるって感じの大切な言葉なん
ですね。そう
ですね、
はい、
うん、
絶対できるからって、だから焦らんでええよって自分の中に思いながら、でもたゆまず怠らずってい う
どれも必要
な、そうなんです、はい、
うん、
一つ一つ落ち着いてグラフを色を塗って塗りつぶしていくっていう、あ、まあ、受験勉強っていろんな方法あると思うんですけど、僕の中ではこう、はい、漏れがないように塗りつぶしていくイメージだったので、それを焦ってはいけないなっていうのを、ま
あ、
ちゃんとできるからっていう、
安心にもなりますよね、
はい、
それ聞かせると、
はい、
それはきっと今のね毎日にもつながってますよね。
そう心がけてます。はい、
これはすごい本当にこう日々特に忙しいなとか、
はい、
こうね、慌ただしい時こそきっとねこの言葉をこう繰り返して、
はい、そうなんです、はい、
スタート地点に戻るというかね、
はい、
心に留め直したい感じですね、
はい、
あ、どうもありがとうございます。
いえいえいえいえ、
はい、じゃあその素敵な言葉をいただいた後に麻生さんのオリジナルの楽曲を、
はい、
ね、お聴きいただきたいと思うんですけれども、
はい、
今日は何というタイトルの曲になりますでしょうか。
はい、オリジナルの面影という曲です。
はい、
はい
はい、それでは早速お聴きいただきましょう。麻生優作さんで面影。麻生優作さんで面影をお送りしております。いや、すごい素敵な曲をご紹介いただいてこの曲何かエピソードとか思いとか、
はい、
なんかお話ししていただけますか。
そうですね、 こう自分の中で出てきた言葉をそのまま、
はい、
今まで歌謡曲って言われるようなジャンルの音楽はちょっと気恥ずかしさがあったんですが、はい、
うん、
もうそんなニュアンスも満載で作ろうっていう、
あ、
遠慮せずに、こう父が見てたようなその昔の歌謡曲とかの番組見ながら、うん、なんとなくこんな曲を作ろうって思ったのがきっかけでした。
うん、そうなんですね。
はい、
こういうなんかこうテイストの曲も素敵だなと思いながら、
はい、
楽しませていただきました。
はい、
はい、それでは CM に続きまして朗読のコーナー、そしてトークをまた続けていきたいと思いますので、
はい、
後半もお楽しみに。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお送りさせていただいておりますけれども、今月も先月までのお話、クマさんとカモノハシが出てくるお話ですね、お届けしたいと思います。一休みということでおやつの時間を楽しんでいたウサギとクマと、そしてカモノハシのユルなんですけれども、プリンを食べた時にカモノハシのイルはやっぱりというね言葉を残して、そして前回のところが終わっています。さてその続きになるんですけれども、一体何がやっぱりなのか、それは今日解明されるのか、そのあたりも含めてお楽しみいただければと思います。それでは聞きください。その夜、ユルはおやつに食べたプリンの味を思い出していました。香ばしく、また何かの隠し味が入っているような忘れられない味でした。
あの味は確かに。でもどうやって確かめたらいいんだろう。
ユルはお布団に入りながら考えていましたが、なかなか眠れず、夜風に当たるために少し散歩をすることにしました。近くの林でザザッという音がして、昼間とは違う風景が広がっています。林が作る音に混じってどこかから何かが聞こえてきました。
そうです、はい、予定通りに。間違えないようにお願いしますよ。
ユルはびっくりしましたが、見つからないようにじっと耳を澄ませていました。はい、今日のシーンをお送りしました。ちょっと短いシーンではあったんですけれども、ちょっと不思議なまた展開に。はい、
そうですね。
はい、いかがでしたでしょうか。
いやー、もう一気にあの、家の中の、
はい、
こう、食卓というかその台所のイメージが、台所がそのダイニングのイメージが、はい、からこう、林の音を聞くっていう、林の作る音を聞くっていう場面に一気に頭のこう映像が切り替わって、
はい、あ、はい、
それがこう情景描写とともにストーリーがどのように展開していくのかなっていうのがすごくよかった。なんか場面転換が自分の中で絵がガラッと変わったので、はい、おおって思いました。
で、なんかこうちょっとこうドラマのようなシーンとしてね、はい、感じていただけたらすごい嬉しいです、
はい、そうですね、やっぱりこう言葉だけで、
はい、
こうあの場面の映像をイメージするっていうのは楽しいなって思いました。
ね、なんか子供の頃ってそういうことを絶対にしてましたもんね。
そうですよね。
それをね、こう、それは子供だけではなく大人もね、一緒に、ね、はい、楽しんでいけたら。
いや、そう思い、目の前にその景色なくてもあるような気持ちになりました。
はい、ありがとうございます。嬉しいです。
いえいえ。
はい。また次回もね、どんな話になるか、
はい、
はい、お楽しみになさっていただけたらと思います。
はい。
それではトークをね続けていきたいんですけれども、 まずですね、あの東京ネットラジオのゲストページに、はい、麻生優作さんのプロフィールやあの Facebook、Twitter などへのリンクが掲載されていますので、そちらの方もぜひチェックしていただけたらと思います。
はい、
ライブもね決まってるんですよね。
そうですね、
はい、ぜひぜひその話も、はい、
あのよ、まあ12月に、
はい、
来月、再来月になるんですけれども、
はい、
声を聞かせてっていうグループをコーラスグループをやっておりまして、
はい、
12月の8日8日、はい、日曜日、おそらくこちらの時間はあの現状未定なんですが、
はい、
夜になると思います、
はい、
アカペラコーラスグループの声を聞かせてという、男5人のコーラス、
はい、
ハーモニーで、
おお、豪華ない
ろんなね、あの ボイストレーナーの方とか、はい、アーティストの方がメンバーにいる、
うん、
そう、一緒になってこうみんなボーカリストで歌うっていう、
あ、なかなかない
厚みがすごいですね。
ですよね。
祖師ヶ谷大蔵、東京都の、
はい、
祖師ヶ谷大蔵にあるエクレルシというライブハウスで、はい、
うん、
はい、12月8日に、歌わせていただきます。
はい、
はい、あと12月14日ですね、
はい、
こちらのちょっと場所は未定なんですけれども、
はい、
まあ、私が普段から仲良くさせていただいているあのシンガーの方と一緒にクリスマスライブを都内のライブハウスで歌わせていただこうと、
はい、
ちょっとそちらに関してはすいません、私もまだ詳細は未定なんですけれども、
はい、
その都内の某所でという形で、
はい、それはまあ SNS などでまたね、
はい、
ご確認いただいてと、
はい、
はい、
年内最後になるかと思うんですけれども、
はい、
12月21日、
はい、
土曜日、1221の土曜日です、
ね、
はい、こちらあの阿佐ヶ谷、東京都阿佐ヶ谷にあります、はい、ソウル玉東京というライブハウスで、うん、
はい、
はい、バーもやってらっしゃるところなんですけれども、そちら、21日土曜日に、村上小陽さんという、
はい、
はい、こうジャズを普段はあの吹いてらっしゃる、トロンボーンの、
はい、
トロンボーン奏者の方と2人で弾き語りライブをさせていただきます。
素敵ですよね。
はい。そうですね。もう21日、そちらもまだ時間は未定なんですけれども、おそらく夜になると、はい、はい、思います。そこでたっぷりと弾き語りを中心にして、
はい、はい、楽しみですね。
はい、
年末の、まあ、クリスマス前ですもんね。
はい、前ですね。はい、直前です。
その雰囲気もね、楽しみながら。
はい。
はい、ぜひぜひね、足を運んでいただけたらなと思います、
はい、お願いします。
はい、いや、もうね、本当年末が近づいてくるという感じなんですけれども、
はい、
来年こんなことをしてみたいなということはありますか？
そうですね、うん、今までやったことのないことをやりたいなとは思いますね、
うん、
こう自分が例えば作った曲を誰かに歌ってもらうであったりとか、
あ、なるほどなるほど、
そんな方と一緒に歌うであったりとか、なんかそんなこともやってみたいなと思います、
はい、新しい挑戦というか、
はい、
あ、いいですね、
作る側っていうか、なんかそんなのもやってみたいなって、
はい、どんどん広がっていきそうですね、
はい、
はい、いや、もう本当にね、もう時間があっという間なんですけれども、
はい、
本日お越しいただいていかがでしたでしょうか？
もうすごくあのほっとひとときというか
、
はい、あの普段やっぱり自分の中で、うん、頭の中でこう自問自答することが多いんですけれども、
はい、
うん、こうゆっくりとお話をさせていただくことで、
うん、
自分の中からは出てこない言葉とか気づきがたくさんありました今日は。
あ、
はい、
あ、嬉しいです。なんかね、いつも麻生さんのこう歌、そして歌詞とかね、
はい、
曲はすごい聞かせていただいてるんですけど、こういうふうにトークでね、またいろいろお伺いできると、
はい、
新しいこう麻生さんのまた一面が見れたりとかして、すごく素敵な時間だったなと思います。
雲をつかむような感じの話になってないか不安ですが、
すごく楽しい時間でしたし、
はい、ありがとうございます。
ちょっとね、今日はね、もっとこういろいろお聞きしたかったことがあるんですけど、またぜひお越しいただけたらと、
はい、
ぜひ、はい、思います、
はい、
そしてね、今年の後半にもね、ライブが、さっきご紹介いただいたライブがねありますので、はい、またそれも楽しみにしてますので、は
い、チェックしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、 本日のゲストはシンガーソングライターの阿蘇優作さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてエンディングは今月のピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。いや本当に時間があっという間で、楽しい時間というのは本当一瞬にして過ぎていくと言いますか、でもそういった一瞬一瞬を大事にしていきたいなと特にこの季節は感じます。他の季節でもね同じようには感じているんですが、この涼しい時期をねより味わって過ごしていきたいなと思っています。さて食べることの話なんですけど、食べることってとても重要なことなんですけど、最近聞いたお話がですね、食べないことも同じぐらい重要と言えるということなんですね。どういうことかというと、食べたことで、まあ、栄養にはなるけど血液が、まあ、汚れていくということもあるので、食べ物とかストレスから及ぼされるものがあるので無理して食べ過ぎないようにっていうことを聞いたんですね。それは本当に今年の後半特に気をつけないとなと思いました。僕はすごい大食いでたくさん食べちゃうので気をつけようと思います。それではまた来月お会いするのを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。